信仰を、まあ、脅かす教えが、広まっていく中で、何が、不毛であるかということを間違いを、様々に指摘する道もあるんですけども、本物をよく知ることで、分かることが、まあ、経験上、さまざまなところで私たちは知ってるんじゃないかと思います。話はそれますけども、サスペンスドラマでなんかもう背格好はそっくりなんですけどもどこか違うと、そういうことで、やはり気がついてしまうという、話が、何度か私も見たことあるんですけども、また銀行員の方、まあ、最近は機械に任せること多いんですけどもお札をずっと触っていくともう触っただけで間違いが分かるとか、そういう話をよく聞きます。本物の教えと偽の教え比べてみるともう全般的に本物はだいたいすっきりしてます。偽の教えはややこしいです。また、本物の教えは不思議です。こんなことがあるんだろうか、またその、言われている意味が理解しがたいことが多いんですけども、しかし、偽の教えは、人間的に見ると分かりやすいというところが多いです。奇跡などはまさにそうです。また、本物は あまりにも素晴らしくて驚くんですけども偽の教えはどっかで聞いたことがあるというところがあるかと思います。さて、今日は2章の28節から、3章の3節章をまたぎますけども、神様の子供とされるとどんな変化が起こるのか、そのことを、経験したものは分かってる、ということを改めて確認してこれで間違いないんだということを確かめてまいります。まだ信じて経験されてない方は信じて体験してみてほしいんですけども、不思議なんですけども男女の違い、また育ちの違い、文化の違い、さまざまに同じクリスチャンといってもいろいろ背景はあるんですけども共通している部分があります。それがまさにここに書かれている通りなのです。共に確かめてまいりましょう。まず拝読してお祈りいたします。ヨハネの手紙第1、2章28節から3章3節まで。さあ子供たち、キリストのうちにとどまりなさい。そうすればキリストが現れるとき、私たちは確信を持つことができ、来臨のときに見舞いで恥じることはありません。あなた方は神が正しい方であると知っているなら、義を行う者も皆神から生まれたことがわかるはずです。私たちが神の子供と呼ばれるために、御父が どんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実、私たちは神の子供です。世が私たちを知らないのは、道を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのか、まだ明らかにされていません。しかし私たちは、キリストが現れたときに、キリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。キリストにこの望みを置いている者は皆、キリストが清い方であるように、自分を清くします。天の父様、クリスチャンの印、神の子供の印について改めて確かめてまいります。それぞれの人の事情やまた賜物や違うところがたくさんありますけれども、昔から今まで変わらず語り継がれまた伝わって来るだけでなく深まっていく聖書の永遠の教えを今日ともに自らの体験とともに確かめていくことができるように導いてください。ご聖霊の導きにお委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。教会では、兄弟姉妹という言い方を、していまして、何のことだろうと、ドラマなどで、外国ドラマ、いや兄弟と、そういう話は聞いたことがありますけども、そういうふうに見えない方たちが、兄弟姉妹と呼んでいるので、私も、不思議な場所だなと、思いました。これはイエス様を信じた者は神の子供とされ、神の家族に入れられ、そしてキリストを長男、長子としていただいているからなんです。この方を信じた者は神の子供とされる特権を与え、お与えになったと、ヨハネの一章十二節にありますけれども、神様が子供として扱ってくださる、またその立場を与えてくださったから、神様の前には互いに兄弟関係にあるわけなんです。そのことの証拠あるいは印と言えるところを使徒ヨハネはこの箇所で確かめるようにと告げています。そう教えられているだけでなく、その通り日々歩んでいますし、体験しているからなんです。二章の終わりの部分は、その中で、神様、イエス様が再び来られることを確信して待ち望んでいるという印があり、また三章の冒頭では神の子供とされたことを感謝して完成を目指すというところが神の子供とされたクリスチャンたちの共通の在り方だと教えています。一つ一つ詳しく見てまいりましょう。ヨハネは親しい呼びかけをしますね。28節の冒頭には、さあ子供たちと、呼びかけます。また、3章2節には、愛する者たち。この呼び名は、呼び方は何度も繰り返されています。キリストの愛をいただき、愛し合う関係に入れられたからです。二章28節では、 子供たちと呼びかけた後に、キリストにとどまりなさいと、進めます。とどまっているならば分かってくるというのです。イエス様は私にとどまりなさいと教えられました。ヨハネの福音書の15章を開いていただけますか。新約聖書の215ページのところです。ちょっと長い箇所ですけども、お読みさせていただきます。1節から5節をお読みいたします。ヨハネ15章1節から5節。私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。こう教えられています。キリストのうちにとどまることは、枝が幹にとどまっているのと同じで、命の結びつきがあるということです。具体的にはもちろんイエス様を信じてつながっていることが大前提ですけれども、主から目を離さず、主の言葉を受け入れ、主に求め、また愛に満たしていただき、そして御言葉を実践します。そうすると、ちょうど家族でただ一緒に寝泊まりしているだけでなく、会話を交わし、共に働いて、そして互いに助け合う中で結びつきが深まっているように、イエス様との関わりが実感できるものとなっていきます。主の愛と真実は、触れれば触れるほど明らかになっていくからです。世の教えは、触れれば触れるほど穴が目立ってきます。そして卒業して他を求めなければとなりますけれども、イエス様の恵みは尽きることがなく、その愛と真実はも決して変わることなく尽きることがないので、もっと知りたいとさらに深く結びつくようになっていきます。こうしてキリストとの結びつきを深めていくならば、もうすでに知っていますから、主が実際、見えるように現れた時にも、あ、この方だと、少しも恥ずかしがることがないのです。それは、例えば、そうですね、家族が長期出張で、何年間か、顔を合わせることができなくても、手紙をやり取りしたり、今はさまざまな通信手段がありますね。もうそうやって普段から、関わっていたら、戻ってきたときに、お帰りと言って、以前と変わらない生活が続くのと似 ています。さて、とどまりなさい、まあ、そうすれば確信が深まり、顔を合わせて人と会うときに恥ずかしがることがないということ。そして29節、あなた方は神が正しい方であると知っているなら、義を行う者も皆神から生まれたことがわかるはずですと告げます。神様とこのようにとどまって交わりを保っているならば、この方が正しい方であるということを日々確かめて確信が深まっていきます。そして神様にどうすれば喜ばれるかということを分かるようになって、ますます一致が深まっていきます。それができるのは、生まれつき罪の支配の中にいる人には不可能です。聖書の教えを正しく知るほどに途方もないことを求められていると思って、逃げ出したくなるかと思います。自分の不完全さを痛感するからです。しかしキリストの許しをいただいて恵みのうちに歩むならば、不思議にそれただイエス様に喜ばれるとように歩むことを、ちょうど赤ちゃんが成長していくときに主が喜びますよね。目を開けても笑っても、それから、起き上がったり立ち上がったり、もう手を握ってくれただけでもなんか嬉しいですけども、そうやって神様は子供として私たちを見ておられますから、私たちがまだ正しい歩みをしていたとしても喜んでくれるんですね。そして子供は親を真似ます。そのように神様を知るほどに真似て似ていくことができます。こうして気がつかないうちにイエス様に似ていきます。そしてそうですね、知人と久しぶりに会ったりすると、随分変わったねと言われることもあります。また以前難しかったことが当たり前のようになっていることもあります。どうしてこんなに教会生活続けてるんだろうかと不思議に家族は思いますけども、まだ飽きないのか、まだ卒業しないのかと時々私の親も不思議がっていましたけども、それは新しく生まれたからに他なりません。このようにとどまる中で神の子供であることがさらに確かに明らかになってゆきます。そしてこの方に信頼して歩む素晴らしさを体感していきます。こうしてイエス様に再び会うことを楽しみに待つようになるんです。さて3章に入っていきます。神様がなさったことの素晴らしさを思い起こしてみなさいと、まず呼びかけます。一節をもう一度拝読いたします。私たちが神の子供と呼ばれるために、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実私たちは神の子供です。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。そう告げています。イエス様が、また神様がどんなに素晴らしい愛を 示してくださったかを確かめましょう。もう挙げればキリがないので、大まかなところを再確認したいと思います。エペソ人の手紙の1章の4節5節には、神様の永遠の計画が記されています。テキストに書いてありますので開かなくて結構です。エペソ人の手紙の1章4節5節、すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。世界が作られる前から神様は全てをご存知で、私たち一人一人のことを思い描きつつ、私たちをご自分の子にすると決めて、そしてどんな子供になるだろうかと思い描きながら、最終的に神様と何のわだかりもない、何の賭けもない幸いな子供にしようとされたのですと。神様は私たちのさまざまな失敗をもあらかじめご存知ですから、その中で親となるために子供を産み育てることがどれほど大変なことかをすべてご存知の上で、大丈夫、そう確信を持って世界を作り、私たちを生み出されました。どのようにしてご自分の子供とするのか、そのために起こる人類の堕落、罪の支配を神様は承知しておられましたので、そこから私たちを救い出すためにご自分の御子を犠牲にすることも覚えておられたんです。私たちの感覚をはるかに超えた神様の深い愛と知恵の中で、世界は作られ、今も導かれ完成に向かっています。人間、男女が結びつくときに赤い糸と、よく例えられますけども、神様は私たちが生まれるはるか前から私たちと結びついておられたんです。そして案の定といいますか、さまざまな苦難、障害が生じていきます。親になるときにどんな苦労があるかというのを全部は覚悟できませんけども、その時その時に私たちは覚悟を決めて関わっていくのだと思います。神様はエレミアが予言して語ったように、永遠の愛を持って私はあなたを愛したと、どんなことがあってもくじけない愛を持って忍耐をして導いてこられました。そして聖書の予言の通りに、ご自分の御子を私たちのために与えてくださいました。ヨハネ3章16節は覚えていらっしゃる方も多いでしょう。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、 それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様を私たちの身代わりに犠牲にされました。そして約束の通りに御子は十字架の後三日目に死者の中からよみがえり、そして全ての人に罪の許しと永遠の命を差し出されました。この知らせを全世界に伝えるように弟子たちを使わし、各地に教会を築き、福音を伝えさせ、救いを完成させるように今も働いておられます。神様は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。ローマ人への手紙の8章を開いていただけますか。新約聖書の310ページです。8章32節をお読みいたします。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく、死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。ご自分の御子さえ犠牲にされた方が私たちの救いとその完成のために必要なすべてを満たさないわけがあるでしょうかとパウロは訴えます。そしてどんな問題があっても私たちを乗り越えさせてくださいます。御子を与え、そして御子が天に帰られた後は御子の持って用意されました、持っておられた命と用意されました救いを聖霊がすべての人に、もうこの方も全能の神ですから、全人類が一人一人神様の恵みをもう独り占めしているように満たしてくださるんです。こうして約束の通り神の子供とされ御国を相続することを今週の礼拝で見ました。人の働き26章18節これもテキストに書いてあります。それは彼らの目を開いて闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして私を信じる信仰によって彼らが罪の許しを得て聖なるものとされた人々と共に相続に預かるためである。この祝福は到底人が思い描くことのできないものです。ですからそれを知ろうとしない人たちには思い浮かぶことができませんし、知ることができません。しかしキリストを信じた者にはすでに神の子供とされる特権が与えられています。それは後のことではなく信じたその時に与えられます。あまりにも膨大な特権でありプレゼントなので、それを一つ一つを確かめるのにもう永遠に時間がかかりますけども、確かに与えられています。そしてキリストと会う時が来るまでに私たちはちょうど結婚式において純白のドレスをまとった 花嫁のように清く傷のないものとされた栄光の教会として花婿と例えられますキリストの前に立つことになります。三章第一ヨハネの三章の二節の後半に将来の姿がどんなものかということはまだ明らかにされておらず、また描ききれないものですけども、しかし確かなことはキリストに似たものとなること、ふさわしいものになることであり、またキリストをありのままに見ることができるという約束です。そして3節、この希望を抱いている者はキリストにふさわしいものになるように自分を清くしていきます。神様はあらかじめそのように計画しておられましたけれども、その計画に身も心も従わせていくのです。それは重荷でしょうか。楽しみなことですね。愛と一致が深まることは喜びです。神様がそう導いてくださいます。まだ、完成していませんし、なんと言いますか、七転び八起き、三歩進んで二歩下がりというような歩みを私たちはします。ですから時にがっかりすることもあります。しかし長い目で見れば確実に前進しています。パウロはフィリピ人の手紙で目標を目指して一心に走っていると証ししています。そしてキリストが完成できるように捉えてくださっているから私は安心してチャレンジしているんだと。私たちの努力は決して無駄にならない、無駄に神様がさせないからです。だから大人のクリスチャンとして大人になった者は同じように考えるようにと教えています。確かにまだ見ていません。しかしこれは決して絵に描いた餅ではなく実際に実現します。ローマ人の手紙の8章の24節25節をお読みいたします。私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。将来の希望が確かに与えられています。そしてこの神様の望みは見たらもうがっかりということはありません。見たら見たでまた果てしがないのでさらに進みます。そして今まだ見ていませんので、忍耐を持って、つまり希望を持ち続けて期待して歩むのです。 その意味ではクリスチャンの人生は定年がありません。もちろん肉体の衰えとともにできないことも増えてきますけれども、しかしキリストとの一致、似ていくことの前進のためには終わりはないんです。ですから生きがいはいつまでも続きます。このキリストの素晴らしい救いのスタートを切ってほしいですし、また共に励んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、神の子供とされることの幸いを一つ一つ見てまいりました。私たちの思いをはるかに超えた神様の深いご計画と愛のうちに共に励まし合って歩むことができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。